お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2月5日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。中東パレスチナガザ地区での停戦を監視するアメリカのトランプ大統領主導の新たな組織平和評議会に参加するかどうか連邦政府が検討しています。ペニー・ウォン外相は組織の目的や運営の意図が何かについてトランプ政権に詳しい説明を求めています。ウォン外相は ABC に対し、オーストラリアはアメリカとすでに多くの安全保障協定を結んでおり、このような組織への参加はオーストラリアが結ぶような典型的な安全保障協定ではないと述べました。平和評議会の申し出はオーストラリアが条約に加盟することを意味します。これは明らかに通常こうした問題でオーストラリアが関与するものとは異なる取り決めです。当然検討を行っていますが、私たちは特にクワッドやオーカスの枠組みを踏まえてアメリカと緊密に連携を続けているとお伝えします。ウォン外相でした。一方、ニュージーランドは正式に評議会に参加しない方針を示しています。住宅をめぐる世代間の格差を縮め、インフレの勢いを弱めるため、連邦政府が次回の連邦予算案で主要な減税策を廃止または変更することを検討しているとみられています。現行のキャピタルゲイン税の割引の一つには、投資用不動産の価値上昇分に対する課税額の 50% の割引が含まれています。また他にも節税対策として知られるネガティブギアリングなどの複数の税制措置が住宅価格の上昇につながっているとされています。連邦政府のリチャード・マールス副首相はチャンネル7に対し、政府は住宅の供給に重きを置いているとしながらも、税制を今後変更する可能性を否定しませんでした。
And our strategy has been on the supply side. It is about building more houses. So you can see...
政府の戦略は供給を増やすことにあります。住宅をもっと多く建設することですので、政府の今の取り組み、そしてこれからの取り組みがお分かりいただけると思います。住宅関連の税制措置についてはこれまでに変更はありません。マールス副首相でした。日本の消防庁によると、今年大雪などに関連し1月20日以降に亡くなった人の数が30人を超えました。死者にはスキーをしていたオーストラリア人3人も含まれています。死亡した3人の家族にはオーストラリア外務省が支援を提供しています。日本のメディアによると、27歳のマイケル・ハーストさんは北海道のスキー場でスキーをする人の集団の後ろで体調不良を起こしたとみられていますが、地元の警察が亡くなった原因を調べています。さらに今週、長野県のスキー場で22歳のブルック・デイさんが亡くなりました。リュックがスキーリフトに引っかかったとみられており、大怪我を負い病院に運ばれましたが1日に亡くなりました。また先月9日には北海道のスキー場で17歳のライラン・ヘンリー・プリバディさんがロープとぶつかり亡くなっています。ニュースを続けます。先住民の子どもたちの権利、利益、心身の健康を守り促進するために昨年設置された全国的な役割、ナショナルコミッショナー・フォー・ファースト・ネーションズ・チルドレンを独立した高級のポジションにするための法案が今日連邦国会に提出されました。これにより昨年コミッショナーに任命されたスー・アン・ハンター氏が正式に最初のフルタイムのポジションに就くことになります。ファースト・ネーションズの子どもたちはそうでない子どもたちに比べて青少年の高知施設に入る可能性が27倍高く、また子どもを家庭の外で保護するアウト・オブ・ホームケアを受ける可能性も10倍高くなっています。今朝法案を提出したタニア・プリバセク社会副首相は、 2019年に70の支援団体から出された報告書に言及しました。
They described the levels of discrimination and disadvantage being faced by Aboriginal and Torres Strait Islander children.
彼らの報告では、先住民とトレス海峡諸島民の子どもたちが当時直面していた差別や不利な状況が広範にわたりシステムに組み込まれ、世代を超えたものだとあります。悲しいことですが、こうした厳しい評価は今も続いています。ですが、それを変えようとするためのたゆまぬ努力も続いています。プリパセク社会福祉相でした。連邦政府は来週、格差を縮める政府の取り組み、クロージング・ザ・ギャップの進捗について最新の報告書を発表します。グローバルテク企業は自分たちのプラットフォームで子どもの性的虐待を検知し防ぐための技術を利用できる状況にあるのに使っていないとして、オーストラリアの e-safety コミッショナーが大手テク企業を批判しています。最新の透明性報告書によると、アップルやメタ、グーグルなどの企業は、ライブストリーミングや暗号化されたメッセージングなど、リスクの高いサービスを監視することにおいて、対応に重大なギャップがあるとしています。e-safety コミッショナーのジュリー・インマン・グラント氏は、これら巨額の資金を持つグローバル企業に対し、オーストラリアの若者を性犯罪や恐喝などから守るためにも、企業の利益ではなく、企業の責任をまず果たすことを優先すべきだと述べました。グラント氏によると、これらの企業は革新的な技術を知らないということはなく、対策を講じる技術力を持っていると指摘し、問題は技術的なものにあるのではなく、業界の態度にあるとしています。オーストラリア連邦自動車工業会が発表した1月の新車販売台数の統計で、オーストラリアで電気自動車を購入する人が増えていることが分かりました。ハイブリッド車とプラグインハイブリッド車の人気が高まる中、1月に販売されたガソリン車の台数は 14% 減少しました。新車販売のうちハイブリッドが占めた割合は 17.4%、プラグインハイブリッドは 5.9% でした。中古車を含めた車の販売では、バッテリー式電気自動車が全体の 8.4% を占めています。続いてスポーツ、オリンピックです。明日イタリアで開幕するミラノ・コルティナ東京オリンピックの開会式で、オーストラリア国旗を掲げる旗手に、前回大会で金メダルを獲得したスキーのジャカラ・アンソニーとモーグルのメダリストマット・グラハムが選ばれました。今大会は複数の都市で競技を行う分散型の開催となっており、開会式はオリンピック史上初めて4つの会場で同時に行われます。アンソニーは旗手に選ばれた栄誉に驚いていると述べました。
As an Olympic athlete in Australia, I think it's one of the biggest honors you can have.
オーストラリアのオリンピック選手としてこれほどの栄誉はありません。代表チームに入ること自体が光栄なことです。それなのにチームメイトのマット・グラームと一緒に開会式でチームを先導することになるなんて最高の栄誉です。アンソニーでした。次もミラノ・コルティナ東京オリンピックのニュースです。ノルウェーのスキー選手で映画制作者のニコライ・シャーマーが国際オリンピック委員会 IOC に対し嘆願書を提出し、化石燃料の使用を擁護する企業を冬季オリンピックのスポンサー企業にしないよう求めました。嘆願書にはプロ選手を含めて2万1000人以上が署名しています。シャーマーは嘆願書について、40年近く前にオリンピックでのタバコの広告禁止につながったキャンペーンを挙げ、それと同様の取り組みのその第一歩だと考えていると述べました。IOC は AP 通信に対して声明で回答し、気候変動はスポーツと社会にとって最も大きな課題の一つであるとしましたが、オリンピックでの化石燃料のマーケティングを見直すかどうかは言及しませんでした。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で109円76銭、US ドルで69.97セント、 ユーロで 59.28 セント、イギリスポンドで 51.27 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で156円86銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日6日金曜日のお天気です。パースは晴れで暑くなりそうです。最高気温は35度。アデレードも晴れで最高気温は33度。メルボルンも晴れで最高気温は25度。ホバートは曇りの予報、最高気温は22度。キャンベラはほぼ晴れで気温が上がります。最高気温は37度。シドニーは時々曇りで最高気温は30度。ブリスベンも時々曇りで最高気温は31度。ダーウィンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は32度の見通しです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。